主イエスキリストの御名を呼びます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、思い切って働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインの方々おはようございます。またこんにちは、またこんばんは。7月に入りましたけれども、皆さんですね、7月は、バトンチームや白馬キャンプがあります。ぜひお祈りください。また神様が新しい中に私たち新しい中へと教会の一人一人も導いておられるということを感じますし、語られていますので、ぜひお祈りください。また何かこうマイナスと思うことがあっても、神様が新しい中の一環の中に一つあるということを思いつつ、全てのことを感謝して歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。私たちの業界では全献金額の10分の1を外部の働きの上にお捧げしています。6月の残りの分ですね、6月の残りの外部十字献金、1万6500円を外部の働きのためにお捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する神様、この外部のこの十字献金ありがとうございます。神様が、この教会の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。この10分の1を外部の働きのためにお捧げいたします。これをあなたが清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてください。外部の方々の働きを祝福してくださり、豊かにこの献金を用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たちの手を祝福してくださり、その経済的な必要のさらに全てを満たし、またさらに私たちが喜んで神に捧げていくことができるように助けに導いてください。主は教会の経済、一つの経済を祝福させることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。はい、それでは見てますけども、今月刊誌7月号が出てますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。あと御声新聞がですね、今週も出てますけども、今日はサイバーテロということで、ロシア、ウクライナで被害が出ているということが出ています。あと奄美大島のファミリーホームが設立されましたが、そのことに関してですね、新聞に載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと、自然主個人のですね、残留報告が九州各地で行われたということをですね、載っています。人吉では高校で行われましてですね、たくさんの高校生に聞くことができて、それが新聞にもですね、載ったということですので、ぜひご意見いただきたいと思います。あと、証のところは白血病が完治したというすごい証ですね。北海道の方ですけども載っています。素晴らしいですね。あとガッテージラグという企画で、文化名最後のところなんですけど、神様の名に触れた時って言って、何のために生きているのか探すための果てっていう題で、今ザ・ビジョンのですね、働きをしておられるゴスペルプロダクションのザ・ビジョンの働きをしている佐藤さんの証が載っているので、テレビとか芸能界にいた方ですけど、とても興味深い証なので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。この前編後編になっているので、来週もですね、よろしくお願いします。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、エペソ人への続きを読んでいただきました。で、今日は22節23節を開いているんですけども、先週2年って言ったかもしれないんですけど、エペソっていうところは今のトルコにあるんですけども、そこでパウロが約3年ですね、牧会をして、また伝道したすいません、すごい、こう腰揺れてですね、神様がこう伝道を導いた場所なんですね。で、そこに向けたら今エペソだけじゃないと思うんですけど、その地域の方々に対する手紙ということで、パウロがこう書いているものであります。そして、獄中で書いた手紙なんですけれども、今日のところ見ていきたいと思います。で、先週のちょっとおさらいをしたいと思うんですけども、18節からまた見ていただきたいと思います。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光を富んだものか、また神の全能の働きの 力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。で、私たちの心の面っていうのがあって、でそれが閉じているときに、例えば私たち自分の罪が分からなかったりとかですね、そういうことがあります。私の霊的なこととかで、ね、そういうことが分からなかったりとかですね、そういうことがあります。でここで3つのことを言ってるんですけども、その心の目がはっきり見えるようになると何が分かってくるのかっていうと、一つですね、神様の召しによって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、ということが一つですね。それから2つ目が、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかということですね。それから3つ目が、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますよ。でこれを知るってことはとても大事なんだっていうことがですね、この御言葉から分かるわけなんですね。でパウロはそれがこう開かれていて、特に獄中にいて、いろんな神様の恵みをですね、深く黙想する時もあったと思うんですけども、本当にですね、ここで心の目がはっきり見えるようになってということを言っています。ですから私たちもそのことを、このことをですね、求めて、この3つのことをですね、求めていく必要があります。そして本当に神の召しですね、神様の計画、私たち一人に対する計画がどのように素晴らしいものであるかということを知るということですね。これは地上のことだけじゃなくて天につながっていくことなので、ぜひですね、そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思いますですね。でこの3つのことをですね、求めていくということを出していきたいと思います。で全能の力の働きということをですね、言っています。で、そして、20節から見てもらいます。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権のように、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたとあります。でこの神様のその全能の力をキリストのうちに働かせて、神様の全能の力が最もこの明確にこう表されているところというのは、一つそのイエス様のよみがえりですね、復活されたということですね。これは決定的なことなんですね。である方は復活したっていうと笑って、そんなバカなことあるものかって笑うかもしれませんけど、これは事実なんですね。そしてもしイエス様が私たち、イエス様よみがえらなかったら、私たち今もまだ罪の中にいて、解決がないっていう状況になっていきます。でもイエス様が復活してくださったことによって、私たちが罪の許しが完成して、私たちは義と認められていて、私たちのよりは普通の罪を犯したことのないものとしてこう聞かれているわけなんですね。ですからこの復活を通してこの十字架の恵みがこう完成しているわけなんですけれども、それはそれが最も大きな全能の力ですね。で神様って全能の方なので、私たちは死んだ後もですね、永遠の命が与えられ、そして御霊の体が与えられて、ずっと永遠に神と共に生きるようになるということなんですね。でもイエス様の復活を通してそれが明確にこう表されていました。ですからまずそのことがすごいことなんですけど、あと私たち教会の中でもこれからですね、死人のよみがえりとかそういうことがですね、起こってきます。で、そのこと起こるものかと思うかもしれないんですけど、その神様には不可能はないので、死人のよみがえりが起こり、そのことを通していろんな方々がイエス様に立ち返ってくるということも起こってくるわけなんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。でいわゆる教会の中だけじゃなくて、この世界の全てのものの上に、全ての権威権力の上にキリストがおられるということをですね、高く置かれましたというふうにこう書かれています。ですから例えば、会社で一番偉いのは社長さんですけども、これだ なんか日本 の、 会社で社長さんとかで、その1億円以上 の、 です、ね、報酬を受けてる人が400何人とか、なんかこの間公表されてて、すごく多くなってるっていうことをですね、言われてましたけども、会社でやっぱり一番偉いのは社長さんとかですね、会長さんとかそういう方ですけど、でもキリストはその上におられるっていうことなんですね。 私たち この世界の全ての歴史も政治も経済も全てを超えて上におられる方であるっていうことなんですね。それを認める認めなかったらその歌は、ね、別なことなんですけども、もう実際そうなんですね。ただロマ人の手紙の13章はその権威に従いなさいとありますよね。だからキリストに従うんですけども、キリストに従いはゆえに社長に従い、そのまた上司に従うっていうのが、この私たち この神様に正しく従っていく姿であるわけなんですね。 でも会社や社長とか国がイエス様を信じるなとか、そういうことを言われ始めたら、信じちゃいけないとか伝えちゃいけないって言われ始めたら、それには従えないんですね。それはキリストが頭で頂点であるからですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で私たちの群れでですね、いろんな重要な派遣がこうよくあるわけなんですけれども、海外選挙でですね、その地域のことがよく分からなかったりする時もあるんですけども、具体的にですね、その時にちょうどその派遣が行く前にですね、テレビ局で放映されるっていうことがよくあるわけなんですね。 NHK で特集やったりとかですね。でそこのことがよく分かってですね、それからこう派遣に行くっていうこともよくあるんですね。で一度や二度じゃなくて、もっと何回も何回もあるわけなんですね。で ある方は偶然だっていうかもしれませんけど、偶然ではないと思いますね。そしてあまりにもその派遣に本当に必要な情報っていうのはそこで得られているの で神様はもちろんテレビ局の上にもおられますし、この世界の全ての支配をしておられる方であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。でその神様が私たちの頭で、教会の頭であるってすごい、恵みである、またはすごいことなんですね。22節またお読みいたします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神様はもう一切のものを、全てのものをキリストの足の下に従わせたと言ってるんですね。でこれは明確にそれが明確になるのはイエス様が再臨された時ですね。千年王国とかその後の神の国、神殿神地という永遠の国が始まりますけども、そのところによってはっきりと表されるわけです。でも今この時代の中にあっても、神様はそのことを表される方であるということをですね、はっきりと覚えておきたいというふうに思います。前のローマ帝国がそうなんですけど、キリスト教を迫害してですね、継続した国ってないんですね。でその制度や国が崩壊するか、またはその国がキリスト教化してしまって逆にローマのようにですね、国境になってしまうとか、そういうふうになりますけども、キリスト教を迫害して成り立っている国ってないんですね。それは本当に全てのものに神がおられるので、どんなに迫害があっても逆に働きが進んでいっているっていうことをですね、私たちは見るわけなんですね。はい。でここでですから、そしてですね、この一切のものであるので、そして満たす方の満ちておられるところですってあります。で会社とか学校とか家庭ではですね、満ちているって書かれてないんですね。で教会だけが満ちているって書かれているんですね。だから教会ってすごい特別なところなんです。で教会にちゃんと従っているかどうかってすごく大事なんですね。それは祈りが聞かれる聞かれないっていうことを言うとも、聞かれる方が違うんですね。教会に ちゃんとつながっている時に、私たちは祈りが聞かれていくんです。一切のものを満たしている方がいるわけですから、でいるだけで問題が解決したりということもあるわけですね。 でも祈りが聞かれていくんですね。でもちろん教会から離れている方であっても、神様を信じている方が祈るときに答えられることはもちろんあります。神様は憐れみ深い方なので、そうやってある時答えられるとかですね、そういうことはありますけど、こう継続して、そして神の働きをこういつも見ていくっていうのは、こう教会にあるわけなんですね。私たちが教会にいる時にキリストが満ちているので、 キリストの技をなされるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。またいろんなこう飯っていうことに関してもですね、さっき最初出ましたけども、教会に与えられているんですね。で今私たちは主の十字架クリスチャンセンターっていう教会に属していますけども、で、まあ、ある方はですね、主の十字架クリスチャンセンターは秋元牧師が作って、秋元牧師はこういうふうな働きを進めてるんだって思ってる方がいるんですけど、秋元牧師いつもそうじゃないっていうふうにこう言われるわけなんですね。で、主の十字架っていうクリスチャンセンターっていう教会が神様が設立しようとして、週末のリバイバルに召された教会を作ろうとして設立して、それに秋元牧師が、はい、そこにこう従って行かれたっていうことなんですね。他の人が行ったら他の人がやってたと思ってですね、今主の十字架が与えられている海外宣教とか個人の働きとか一つ一つの映画の働きとか、それはこの教会に与えられている飯なんですね。私はここに来たから私はこの飯を開かれたんですっていうふうに言っています。もし違うところにいたら私はこの今の飯は開かれてなかったと思いますって言ってるんですね。だから私たちもそうなんですけど、ここにこの教会に飯があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でちょっとシビアな話なんですけども、このゴスペルとかで上手い方がいても、この教会から離れてしまったらですね、その方に賜物があるんですけど、でもなんか用いられなかったり賛美が働きが止まってしまったりっていうんですね、皆さん見てると思うんですね。で私たちこう体の一部である、ここに変わりますけども、体の一部なので、体のから出てしまったらですね、機能しなくなるんですね。先日ブログを見てましたら、ゲゲの鬼太郎を上手に作ってる方がいてですね、教会の方で写真が載ってましたけども、ゲゲの鬼太郎の親父ですね、親父目玉親父っていうんですけど上手に作ってられたんですけども、教会から体から離れてですね、どんな優れた機能を持っていても体から離れたら普通は死んでしまうんですね。目玉親父みたいに生きてるのちょっと妖怪の世界だけかもしれないんですけども、で私たちはキリストの体の一部なんです。ここで語られているのは象徴ではないんですね。本当に私たち一人一人の体ってキリストの体の一部分であるわけなんです。で教会っていうのは建物のことを言ってるわけじゃなくて、召された者たちの集まりのことを、私たち自身のことを言ってるんですね。だから私たちが教会なんです。でそのことを私たちが正しくこう認識して信じて、この恵みの中を歩むってことがすごく重要なんですね。でこれは牧師だから言ってることではなくて、本当にですね、この教会の恵みって計り知れないんですね。今白馬キャンプとかいろいろ始まってますけど、まだ途中ですけど、教会ってすごくなんていうんですか、こう神様の恵みって深いし広いし大きいなって思うわけですね。で本当に教会としていろんなことがこう映画の働きとかいろんなことが始まってるわけなんですけども、本当に一切のものを満たす方であるってありますけど、本当に教会に神様が満ちておられるんだということをですね、覚えていきたいと思います。でちょっとですね、第一ポイントのところ開いていただきたいと思うんですけど、そこに体の一部分だって、私たちの体の一部分であるということが書かれています。コリント人への手紙第1の12章ですね、3番の方は、335ページになりますけれども、ですね、御霊の賜物のことを言っているところなんですけど、コリント人への手紙の第1の12章の12節ですね。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。うんうんとこう続いていくわけなんですけれども、ですからある方は目であり、ある方は足でありとかですね、それぞれの体の 一部分であるということ、各機関ですね。でそのことはもうちょっと先の27節、同じ12章の27節に書かれています。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのですと言っています。で私たちはそれぞれの機関なんですね。だから必要がない人っていないんですね。で私たち一人一人はこの、私たちの体の中で必要のない部分ってないと思うんですけども、それと同じように私たちはそれぞれ必要とされていて、お互い必要としていて、そして その一つの体であるということなんですね。そしてもう一つ、ですね、見ていただきたいのは、コロサイの一章ですね。さっきのエペソの先ですね。エペピコロナでエペもうちょっと先ですけど、コロサイ人の手紙の1章の18節ですね、ちょっと見ていただきたいと思います。コロサイ人の手紙の1章の18節ですね。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。でここで巫女はその体である教会の頭である、ちょっとここにもはっきりと書かれています。で私たちはこの頭はキリストであって、私たちはキリストの体であるということなんですね。ですごくこれはとても大事な真理で、夫婦関係に関してもその例えてですね、夫婦関係と神とキリストとの、神と教会とのキリストと教会との関係もですね、そうやってこう例えられているところであるわけなんですけど、ここでキリストの教会は、すみません、巫女はその体である教会の頭であるとあります。キリストが頭なんですね。でこの教会というときに、一つはエス様を信じている人、すべて全世界のクリスチャンですね、その集まり、これを一つ教会という意味があります。一つね。でもう一つは私たち、例えば命の冠福岡教会の中の体の一部であるという意味があります。だから全世界のクリスチャンの中の私たち一部であるとともに、命の冠福岡教会は個々の教会、一つ一つの教会の体の一部であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でそこにキリストがこの頭であられる、その教会が頭であるということなんですね。教会を通して神様の力強い働きをですね、私たちは一人一人としてなされていくわけなんですね。だから私たち一人一人はこう弱かったり足りなかったりしても、キリストに力があるので、キリストに権威があるので、神様が働いていかれる、教会を通して力強く働いていかれる。でこの終末の働きも教会を通してこの終わりの時の素晴らしい救いの完成をですね、リバイバルの完成を成していかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですから私たちはイエス様を信じた時に個人的にこう神様が生まれるわけですね。神のことをして、イエス様を信じた時にこう神のことをして生まれるわけなんですけれども、同時に教会の体の一部として生まれるっていうことなんです。で、その2つの面が同時にあるってことなんですね。個人として神様の子供となるっていうことがありますし、もう一つ教会の、同時に教会の体の一部として生まれたっていうことですね。覚えていただきたいと思います。で、何して今教会に私たちが属しているわけなんですけども、それはすごく重要なことで、さっき見ましたけども、その教会につながっている人とそうでない人は祈りの答えられる方が違うわけですね。でもそれはその不公平とか神様の不公平とかではなくて、もう原則なので、その教会にキリストが満ちているので、私たちは教会で帰る必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。でこれを正しく私が捉えて歩んでいくときに、本当に神の力がね、この全てのものの上にキリストがおられるんですけど、全ての支配している神様の素晴らしい恵みはこう教会に権威と力が現れてくるということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主が今も生きて働いておられ、また全てを支配しておられることをありがとうございます。その主が私たちの頭であることをありがとうございます。その頭に従い、また私たちがこの教会の恵みの中を歩み続けることができ、身体の一部としての素晴らしい恵みを受け続けることができるように助けに導いてください。またこの体として強力な力と栄光を神様はさらにこの終わりの時代にこれから歩み受け、私たちを通して表していかれることをありがとうございます。この時はありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いておいてください。また罪がある方はそれを、妨げとなりますので、短く体の時もしたいと思います。お祈り たします。愛する天のお父様、感謝いたします。今生きて働いている主が、おられる主が私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。体と精神に触れてください。また私たちが取り出している方にも触れてください。オンラインの方々は一人一人にも触れてください。イエスキリストの皆によって人々の体と精神に満ちるイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この精神の病の方が癒されます。イエスキリストの皆によってその方々の鬱の症状、また躁の症状、正常な状態に戻り、また統合失調症や、またある精神の病、その方々の力にも尽くしたい。自律神経、また副交感神経の働きを正常の状態に戻る。この感謝をすることを通して癒しや解放がさらにこう与えられる方がいるのが見えます。さらにあなたは感謝をしていきなさいとおっしゃらせられます。皆様、感謝様に人々に触れてくださっていることをありがとうございます。肩こり頭痛のためにお願いします。イエスキリストにてその方々の肩こり頭痛の症状をその方々の力にもすさ感謝します。子供たちのために祈りいたします。イエスキリストの子供たち一人一人の病、またアレルギー症状、イエスキリストの子供たち一人一人の命があります。感謝します。しかも言葉をですね、こう主にある言葉を語るようにってこう導かれている方がいるのが見えます。その方が主の言葉を語るときに、この主の技が起こってくるのを見ると称賛されます。今なんか違う人間的な言葉とか否定的な言葉を言っているんですが、主の言葉をその方が語り始めるときに、その方にもその周りの人たちにも大きな奇跡や変化が起こってきます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを歌っていきましょう。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。